さあ今週も始まりました。仕事と人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、まあ、先週に引き続いてというか、ちょっとまあ近しいご質問を、
はい、
はい、いただいておりますが、30代女性の方からですね、老いを感じた時にどうしますか。
なるほど。
はい。まあ、30代なんでね、まだ老いてはいないとは思うんですけど、この方も。まあ、私も武田さんも30代ですが、はい、まあ、老いというのもまあ、いろいろありますからね。
そうですね。
まあ、衰えみたいな意味では、10代、20代に比べればというところはあるかもしれないですけど、はい、感じられることってありますか？
やっぱりね、舞台立ってるんで、ありますね、結構。
ああ、そうですか。
っていうかもう、30歳、ぐらいの時から、ありますね、はい。30過ぎてぐらいから。
それどんな時に感じるんですか？
例えばですね、こう舞台で座ってるじゃないですか。
はい、
座ってて立ち上がる時とかに、要するに昔スッと立ってたんですよ。
はいはいはい、
で今は別にまあ、今立っててもお客さんから見ればですね、別にスッと立ってるように見えると思うんですけど、はい、そこにこうなんか、頑張る必要があるかないかみたいな話になると、まあ、よっこいしょって言うか言わないかみたいな、一般の日常生活で考えればそういう感じで、
はい、
少しこう、踏ん張りが下手すると効かなくなるっていうかね。
あ、
だから、例えば、あとやっぱまあ、間合いを待ってても、もう今、ここ最近はまたあんまりないんですけど、一時、要するにその、すごい早い動きをする、ズバッと動くみたいな時に、うんうんうん、あれこれなんかこう脚力がもしかして弱ってんのかなとか思った時があって、それやっぱり30過ぎぐらいですかね。それから結構スクワットとかね、はいはい、やるようになったりとか、まあ今は、うちのマンション4階なんで、
はい、
まあ階段で毎日、大きな荷物ない時は、階段で上がってんですけどね。
毎日ですか？
まあ、ほぼ。
それはすごいですね。
まあ、4階ですからね、でもね。
いや、まあまあですよ、4階は。
でも結構、それが一番簡単なんですね。スクワットとかも結構ね、やべえ、ちょっと寝坊したとか言うと、できないじゃないですか。
まあ、よく寝る武田さんならでは
も。そうですね。だから、そんな感じで、結構まあ、地道にできることというかね。
うん、うん、うん。じゃあまあ老いを感じた時にどうしますかという答え、
はい、
ご質問に答えるならば、
そうですね、それに対して言うと、まあ、つまりその老いが何らかこう解決しなきゃいけない問題なのかどうかということですよね。
あ、
だから老いたなって思ったのが、
はい、
今僕の舞台の話で言うと、
はいはい、
解決しなきゃまずいじゃないですか。
そうですよね。
あいつ最近下手になったなって言われたら困っちゃうんで、はい、だからそういう面のことはそうしますしね。
はいはいはい。
でも片やって言うと、例えば、別にアルツハイマーでもないと思うんですけど、まあ、昔よりは忘れるようになるわけですよね、うん、いろんなことをね。はい、こうすぐ忘れやすくなる。で、絶対覚えとかなきゃいけないことは、もちろん紙に書くわけですけども、
はいはい、
まあ別にいいかなってことは忘れちゃ、前よりは忘れちゃってもいい。それは別に頑張る必要もないし、
うん、
だ自分でこう、選別しますよね。
そうですね。
だから、この老いはちょっとまずいぞっていうのと、はい、いや、この老いは別にまあ、年齢なりだからいいだろうっていうのと。
まあ、受け入れていかないとね、すべて抗うことはできないですからね。
そうですね。だ例えば食欲とかでもそうですよね。だから、まあ、20代の時、まあ、そう、老いっていうのか分かんないですけど、少なくとも20代ぐらいまでの食欲と、今じゃ絶対違うわけじゃないですか。
だいぶ変わりますよね。
ね、変わりますよね。で、それを、じゃあ別に、ね、多いと考えて、もっと当時と同じだけ食べなきゃっていう必要は全くないわけだし。
確かに、確かに。
まあだから、じゃあ例えば全速力で50メートル何秒で走れるかとかね。
はいはいはい、
まあ測ったこともないですけど、まあ、それって別に今の人生には必要ないことじゃないですか。
うんうんうん、
だからその必要なことに関しては、ね、トレーニングするなり、何かこう日常的に気をつけて、
はい、
まあそうならないようにしなきゃいけないですしね。
うんうんうん、
やっぱりまあ、とどのつまりは自分と向き合って自分を知るっ ていうのが一番いいんじゃないですかね。
なるほどね。ちょっと話変わるかもしれないですけど、能楽師さんって大体おいくつまでやられるもんなんですか？
大体ですね、結構死ぬまで現役っていうケースが多くて、
うん、
まあ70は全然もう普通にバリバリのベテランって感じでもうバリバリ出てますし。
すごいですよね。
で、80歳でも引退するって人はいないですね、あんまり。
ああ、そうなんですね。
で、この間、今多分、流儀の重鎮の中では最長老だと思うんですけど、91歳になられて、引退宣言された方がいらっしゃるんです。で、その方はもうでも、もうこの数年は、自分のお宅の会でだけ出てられたんで、
はいはい、
まあ、半引退状態みたいな感じだったんですけど、一応こう、まあ、年に何回かだけは出てられて、
はいはいはい、
でそれも、91歳になったんで、一切今後舞台には出ませんと。
おっしゃる。すごいですね、でも、はい。もう全員が森光子さんみたいな感じ
ですね。そうですね、そうですね。
すごいなと思いますけど、それをやっぱり代々なんかこう、引き継がれる健康法じゃないですけど、長く現役をやり続けられるコツみたいなのってあるんですかね。
はいはい、そうですね、だから、そういう面では、ちょっとこれ、もしかして前も言ったかもわかんないですけど、世阿弥の一言、
はい、
言っときましょうか。
あ、出ますね。
はい。
大丈夫ですか？
はい。
はい。じゃあ、世阿弥さんから、世阿弥さんとか言ったらあれですね。今週の一言、武田さん、お願いします。
せぬならでは手立てなし。
ほう。なんとなくわかるような気もするんですけど、解説をお願いできますか？
まあ、やるなということですね。
ほう。
もう、これは年来稽古上々って、今までも幾度となくともお話してますけど、何歳ぐらいの時に、こう何をせよっていうね。
うんうん、
その、当時は、つまり50余りっていうのがもうマックスの年齢なんですね。
はい。
で、要するに50過ぎてはもう衰えはもう隠せないもので、いくら名声を得た名人でも、評判が下がるだけだから、もう出るなと。
はいはいはい、はい。
でまあ、それだけ言うと超冷酷なようなんですが、それと同時に、老骨に残りし花っていうね、老いた骨に残った花っていうことも言ってて、
はい、
だから、本当に、例えば年に何回とか舞台を選んで、こう、出ると、それはもうその若造には出せない、まあ、その誠の名手ならば、そういう老いたからこそ出る花みたいのもあるよ。
なるほど、なるほど。
で、お能っていうの自体が、結構そういう、等級みたいなことで言うと、そういうふうにできてて、究極の世界っていうのが老女ものといって、
はいはいはい、
要するにおばあちゃんの役なんですね。まあ、そもそもおばあちゃんが主役の演劇ってほとんどないと思うんですけど。
確かに。
ね、例えば大河ドラマとかだって、はい、まあね、時代劇でも、今のサスペンスでもほとんどないと思うんですけど、そうですね、それをね、そういうふうに設定してて。で、おばあちゃんの役って、まあもちろんみずみずしい若々しい声じゃできないし。
はいはいはい。
で、要するに若くて、こう、動きが血気盛んにこう、ぴゃぴゃぴゃっと動けちゃうっていうのは、逆に言えばなかなかゆっくりは動けなかったりするわけですよ、ね。
なるほどなるほど。
とかじゃあ、背中も、例えば少し丸まってきているのか、それをわざとじゃあかがめてまうのかって言ったら、これはおかしな話になっちゃうし、とか。
なるほどね。でも、その年代、その世代に、適した
そうなんですよ。
ものが
あるよ、ね、ものが作られてですね。
なるほど。
用意されて。
なるほど、なるほど。
だから、もちろん、まあ中にはね、それは70代とかで、20歳の人とかより、キレッキレに動く方とかも、時たまいらっしゃってね、それはそれですごいんですけども、一般的には、やっぱり例えば70代後半とか80代とかになったら、うん、まあ、そのね、30前後の人間がこう、ビャビャビャって舞うような、早いものとかは、当然、その脚力もね、弱まりますし、
はい、
そしたらそういう曲は、まあないとか、
なるほどね。
もう舞台も選ばれるようになるわけです。
まあその時にできることというか、その時、だからこそできるものっていうものも、
はい、
まあ、各々の世界だけじゃなくね、たくさん。
そうですね。
日常生活の中でもあるはずなので、はい、そういったものを選んでいけると。
そうですね。
はい、いいんじゃないかなというところですよね。
もう一個はだから、あと、後進の指導に回れっていうようなことも言ってて、まあそれはもう44、45ぐらいから、
はい、
で、まあその当時のあれではね。
はい。
だそれがまあ今で言う、世阿弥の言う44、45っていうのが、多分ずっと、まあ60、 70ぐらいまで続いてて、うんうん、50余りっていうのは今でいう80余りぐらいかもしれないですけどね。
時代的に言うと、はい。そういったことにはなってくるかなとは、はい、はい、思いますね。
まあそんな感じですね。
はい。はい、ありがとうございます。その流れで、あれなんですけども、はい、3月、はい、21日に、
そうですね、
はい。はい。武田さんが演じられるのは、その開会では、
はい。
どういった、
はい、あ、春寧というね、はい、のですけど、これ、前々回のこの番組で、はい。ちょっと内容はお話ししましたけど、でその回はサブタイトル今回ついてましてね、第40回記念なんですよ。
はいはい。
で、これは、まあ、僕が考えたんですけど、実は、親から子、子から孫へ、受け継がれる志というね。
お
ぉ。エコフサブタイトルをつけ
て。はいはい、はい。
最初受け継がれる意志ってワンピース好きとしてはね、しようと思ったんですけど、まあ、意志ってちょっといろいろ取りようがあるから難しいなって言って、で、いろいろ考えて、で、志にしたんですね。これうち、ゆきふさ、で、ともゆきふみゆきが兄弟で、
はいはい、
まあ、おいっ子もあきゆきで、はい、みんなそのゆき、志の字ついてるし、
確かに。
これちょっと謝礼で面白いなと。
はいはい。
まあ、40回記念ふさわしいと。で、まあ今日のところにもこうかけていくと、まあ要するにテーマとしては、まあ最初に僕が、まあいわゆる中堅か若手ぐらいのレベルの斧をやって、まあそういうメンバーで。で、親父がベテラン。うん、まあまさにその露骨に残りし花っていう、ね、隅田川っていうのをやって。で、最後、秋雪、初年能って形で、小学生たちで斧をやるというね。
はいはい、はい。
で、まあそんな感じで、まあみんな各世代なりに、その世代なりに燃やしてる情熱とか、まあそういうものをね、こう見てもらえたらっていうことで、
あ、
まあ今日のご質問にもちょっと、ね、こう、若干結びつくような。
はい、そうですね。狙ってこの質問を選んだわけではないんですけど、
ね。そうですね。はい。
はい、ありがとうございます。ということで、3月21日、開演会実施されますので、ご興味のある方は、武田文幸 .com よりお申し込みいただければなと。
はい。
はい。思います。各世代、各世代の非常に素敵なお能が、
はい、
見ていただけるんじゃないかなと。言ったところで今週はここまでとさせていただければと思います。武田さん、皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、能に関わること、関わらないこと、何でも構いません。能学士武田文幸ならではの視点でお答えしています。武田文幸 .com よりご質問をぜひお寄せください。また、武田文幸講演会である文幸会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますので、より深く武田さんのお話を聞きたい方は、ぜひ、ふみゆき会で検索の上お申し込みください。